いつも大変お世話になっております。飯塚でございます。この度は、リサちゃん最後のボイス。お届けが遅くなり申し訳ありません。最後か、終わっちゃうんだなと思うと、どうしても寂しくてずっと抱え込んでしまっておりました。リサちゃん、元の世界へ帰ってしまうんですね。プロフィールの文言が物悲しくって、でも前向きに歩むための選択なのだろうなと、背中を押してあげたい気持ちでいっぱいになりました。私にとってのリサちゃんという存在についてなのですが、言葉をまとめるのが大変下手くそなので、のんびり流し聞いていただけたらなと思います。リサちゃん、初めてお会いした時のメカクレメカニックという強烈な個性がすごく印象深くて、ファーストイラストのあの立ち絵が本当にずっと大好きです。あと私、リサちゃんは初期イラスト群のおかげでずっと控えめなお胸だと思ってたんですが、成長してますよね。わー、神秘。体つきが薄っぺらい時は、お生まれとか元の世界での立場と地続きだったのかなって思うと、標準的な体型になれた今は、いろんな経験を積んで文字通り成長できた証なのかなとか、勝手に想像して感慨深い気持ちになっています。印象としては、気さくで明るい雰囲気というのがずっとありました。結構コミカルな依頼にも積極的に行ってらした印象だったので、リサちゃんがいればこう楽しい空間が形成されそうとか、そういうムードメーカー的な印象をずっと持ってました。でもそれってよくよく考えると、我を押し通さないというか、いつも他人優先にしているような感じもあって、いい意味で踏み込みすぎない、いい距離感を保ってくれる人だなと。なんか変な言い方をすれば、あと一歩踏み込んでは来てくれないし、踏み込ませてくれなさそうというのもありました。それはウォリアさんとの関係が進んでいくにつれて顕著になっていったような気もします。これはあくまで私の抱いた印象としてという話なんですけれども、ウォリアさんとのご関係も最初から最後って言葉嫌だな、ずっと微笑ましく思っておりましたし、拳を握って応援しておりました。結果としてリサちゃんの心に深い傷は残してしまったでしょうけど、それ以上に素敵な経験をしたんだろうなって思うと、ダメだ、未だに涙が出る。なんでリサちゃんを置いて、いやもう本当にすいません、いい加減立ち直れっていう話なんですけれども、一番辛いのは二人なのにな。でも傷を負うっていうことは、当然二人で過ごした日々が大切だったからで、そういうものを得られたリサちゃんは悲しいけど幸せだとも思います。いつか優しい気持ちで思い返せる日が来たらいいなぁ、私も。演じるっていう面で言うと、一番出しやすい声の高さだったり、のびのび演じやすい楽しさをいただいたなぁと改めて思います。そういう意味でもリサちゃんはずっと特別で、ずっと大好きです。あー、お別れか、長々とすみません。そして本当にお待たせして申し訳ありませんでした。そして最後に、こんな機会をいただいて本当にありがとうございます。元の世界に帰っても元気で楽しくやってくれればいいなと心から思います。リサちゃんの冒険をそばで拝見できて、とっても楽しく幸せでした。またいつかお会いできたら嬉しいです。走り切ったリサちゃん、すっごくかっこよかったです。この後もどうかどうかお幸せに。ありがとうございました。お疲れ様でした。飯塚でございました。